みんな集まれ、ハッピーオーバまれ、ハッピーボンバーウェンズデーの時間がやってまいりました。第4週水曜日は、
はい、
荒川雄二のてゆっか神様って何、
はい、
パーソナリティは、
はい、荒川雄二と
年でお送りさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。第2回目、
はい、今回もスタジオの方を飛び出しまして、はい、北浜より公開収録をしております。よろしくお願いいたします。
皆さん来てくださり本当にありがとうございます。
ハッピーゆうじくん、こんばんは。は
い、あ、どうもこんばんは。不思議な感じですけども。
不思議ですね、はい、あっという間の第2回目、
はい、ということで、
もう1回目に引き続きまた公開収録ですけど、
はい、はい、ありがとうございます。本当にもう、
はい、もう今回から本格的に番組やっていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
どんな風にいきますか。
はい、で
出版されましたもんね。
そうですね、
まずは
10月18日に、はい、神役古事記という形で。
私ね、はい、ほんと失礼なんです、はい、この神役古事記を新役古事記と思ってました。
どっちでもいいかなと思うんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、実はこのタイトル決めてくださったのは編集長の方が決めてくださいまして、
はい、
はい、まあ、それでこれでいいんじゃないっていうことを言ってくださって、
はい、
まあ、新役でも神役でもどちらでもいいかなと。そこ
いや、でもなんかね、一回神役古事記って聞いたらやっぱり神役古事記かなっていう気が不思議なもんですよね。
新役古事記っていうのがこの新しい役っていうの結構あるんですよね。そこは出ていたので、うん、まあ、だからそこもあって神役にしようかというところもあったんですけども、おかげさまで本当にたくさんの方に応援していただいて、
ね、だってアマゾンで一時買えなかったですもんね。
そうなんですよ、本当にずっとずっと予約のだまだ発売してなかったんですよ ね
発売前で買えなかったのに
売り切れってわけが分かんないです
ね。出版社さ
んなんでこんなことが起きるんだっていうことがなったらしくて、ね、
うんうんうん、
僕もよく分かってないんですけども。
いや、だってまあね、1回目の時に、まあ、ちょうど言ってましたけど、はい、出版記念講演会をさせていただくことになったじゃないですか、はいはい、先月ね、はい、でその時に出版記念講演会するんやったら本買えないからって買ってきてって言われましたもん。
あ、そうですか。ありがとうございます。
絶対サインもねって、もう来てっていう話ですけどね。
もうでも本当にありがたいことに、はい、もう何でしょうね、感謝しかないですね。本当にたくさんの人に支えていただいてのことなので、
ね、いやいや、どこまで謙虚なんですか。
いや、でも、ね、そうじゃないとダメになりますから。本当に人間っていうのは、
ね、
ちょっと気を抜くとすぐ天狗になる。
ですか。
それは正直に言っておかないと。
はい、
僕だってそうなりかけてる瞬間もありますし、今までの過程でもいっぱいありましたし、俺はすごいんだ、俺がこうやったんだ、俺が、でもどこまで行っても人がやっぱいてくれてるんですよ。本当にそれは
もういやでもね、本当に私にとってはこのラジオ番組が始まったこと、は
い、
実はすごく嬉しくて、確かにラジオお願いしますとは言いました、
はいはい、
ですけどそのたった1回のご縁なのに、はい、出版記念の時にね、
はい、
大阪でやったら、はい、としこさんのとこでお願いしていいですかって、
は
い、いう声掛けをいただいたんですよ、はい、お願いしていいですかじゃないです。私お願いしに行ったんですよ1回目。でもその1回のご縁を大事にしていただいて、お願いしていいですかって言われて、いや、もちろんさせてくださいっていう感じで。
でもね、本当僕こう言ってもまだブログとか書き始めてまだ半年とかちょっとの話で、そうやって考えると本当に期間が短くて、僕より神様のこと知ってる人いっぱいいるし、
はい、
勉強してていっぱいいるんですよ、
うん、
だから本当に逆にある意味申し訳ない部分も当然ありますし、
うん、
その気持ちを常に持ち続けておかないと偉そうには絶対できないです。 それこそ神職の方なんか、
そうですね、
もう人生かけてされているので、
そうですね、
それなのに僕があの神様のことを偉そうに言ってしまって喋ってるわけですよ、
はい、
こうして、
はい、
発信してるわけ、
はい、
ってことはその裏側には自分の気持ちとしてはどこまで行ってもその方たちに対する敬意だとか感謝を持たないと、 それこそ神様が怒ります。
そうですね、いやでもゆうじくんのこのフィルターを通して、
はい、
文字を通して、はい、声を通してやっぱり伝わることってものすごくたくさんあると思うんですね、
はい、
おかげさま
で、はい、
でこう番組が始まった中で、
はい、
前半少しだけでもいいので、
はい、そうですね、
これからねはい、この本のことをちょっと朗読を交えながら、
そうですね、せっかくなので神谷くん、古事記読んだことがない方、まあ、この本を手に取ってくださった方いらっしゃると思うんですけれども、せっかくなので本を読むのと同時に、
はい、
音としてね、
はい、
言葉と声としてお伝えするような形で今回のラジオではやっていこうと思っているので、
はい、
まあ、ちょっと短いながら朗読を交えちゃちゃも入れながら、
はい、
ちょっと
ぜひぜひ
せっかくなので荒川裕二なりのね、神役古事記を言葉で通していきたいと、
はい、
言葉で伝えていきたいと思いますので、
はい、お願いします、
はい、じゃあやりましょうか、
はい
はい、ということで改めて神役古事記を2017年10月18日に公文社さんより発売させていただきました、
はい、
今回は一番本の袖に書いているように神様と人間の距離を縮めたいというのがやはりいつも言ってるみたいに僕がやりたいことでございます、はい、そして冒頭のページを開くと最初に来る言葉がこれはこの世の初めの物語、日本の初めの物語、
はい、
神様たちの物語というところから話が始まります、
はい、
で一番最初に最初の回でお伝えしたみたいにじゃあなぜ皆さんが古事記に対してなかなか馴染みを持てないかというと、
はい、
最初に出てくる神様の名前がとにかく覚えられないというこの一点に尽きるんですね。
難しい、切るところもわからない
し、そうなんです、はい、雨の御中主の神、高見むすひの神、谷むすひの神、はい、しかも出てきてすぐに消えたという、
はい、
何もせずに、
はい、
でそれからまたそこからまたさらにどんどんどんどん同じような国の床たちの神だとか、
うんうんうん、
豊雲の神だとか、うんうんうん、そこが言ったらずっと続くんですね、
はい、
イメージとしてね、
はい、
その時点でもう無理って言ってしまうっていうそのようなやっぱり現実があって、はい、だから今回のこの本では大変ある意味ちょっと大胆なことをしまして、
はい、
何をしたかというとその国の床たちの神は雨の御中主の神とか現れたという部分を全てですね、
はい、
このような形で表現いたしまして、
はい、
光もなければ時もなく空気もなければ音もない、ただ無の世界無ですね、何もない世界、はい、ある日ある時ある瞬間に光が闇を切り裂いて、天地が現れ多数の神が現れた、その最後に現れた神の名が世に聞くイザナギとイザナミのニシンだったっていうところから物語を始めるようにしています。大胆
に いい感じですね、大胆っていうか、はい、なんかドラマチックな、映画が始まりますよ的な雰囲気ですね。
とにかくやっぱり最初に皆さんに古事記に親しむきっかけを持っていただこうと思って、でこれを読んでいただいてもっと知りたいと思った方が他の方が出してらっしゃる古事記を読んでくださるのが一番いいと思うんですよ、はい、その結果としてもっともっと古事記に親しんでもらう、うん、その最初の一冊目になってほしいなという、
はい、
そのような思いを込めて、まあ、大胆にそこからイザナギとイザナミの物語が始まるような形で第一章イザナギとイザナミの国海という形で始めさせていただきます、
はい、
じゃあこのまま続けてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、で物語が始まるのがイザナギとイザナミ、この二柱の神の物語から日本の神々の物語は始まるということで物語が続きます、うん、まだ生まれたばかりの幼いイザナギとイザナミ、二柱の神の脳裏に言葉が響く。イザナギ、イザナミ、聞こえますか、
うん、
イザナギが言います。誰、うっすらと目を覚ましたイザナギに再びどこからか言葉が響く。私は神です、天の中心の神、イザナギ目覚めなさい。それに対してイザナギが答えます。どっちかっていうと僕年下の女性の方が好きなんだけど、その声だと神様は年上の女性、年上もまあ悪くはないかな、そっちの目覚めじゃなくて起きなさいとこのような形で相変わらず、
はい、
荒川裕二節を入れさせていただきまして、このような失礼なこともさせていただいてるんですけども、
いやいやいや、
はい、こうしてイザナギとイザナミの物語が始まり、そして次にイザナミも目を覚まします。そして天の中心の神様、雨の御中主が言います。生きとし生ける者にはそれぞれに果たすべき使命があります。私があなたたちに使命を下します。 イザナギ、イザナミ、あなたたち二柱の神で国を作りなさい。え、っていうか国って何？何もない世界から天地が分かれ、天上界は私たちすごい神々によって作られましたというすごい神々という一括りにさせていただきまして、はい、しかし150億年も経ったというのに未だ地上界はクラゲのように漂っている始末。この地上界をしっかり固めて揺るぎない大地を作りなさい。この使命がイザナギとイザナミに与えられます。でもどうやってこの伝説の雨のぬぼこをあなたたちに授けます。これを地上界に入れてかき混ぜればなんとかなるでしょう。さあ行きなさい、早く行きなさい、とっとと行きなさいというところで、そこから物語は始まります。雨のぬぼこというのはその通りここですね。
はい、
はい、そして古事記の物語は続き、そしてイザナギとイザナミの二柱の神は雨のぬぼこを携えて天上界高間ヶ原から地上界での境目、雨の浮き橋という橋ですね、
はい、
境目の橋へ降りていきました。二柱の神はふわりとその橋に降り立つと、えいという言葉と同時に持っていた雨のぬぼこを地上に突き刺しました。ズブッという鈍い音とともに地上界に突き刺ったその矛は同時にうごめいていたその何かの流れのようにコーロコーロという音を立てながら確かな感触を持って地上界をどんどんどんどんかき回され始めました。何この音、なんだろうね、一度引き上げてみようか、そう言ってイザナギが雨のぬぼこを引き上げると、そこには矛の先からポタポタとそのかき混ぜた液体のような固体のような物体が先ほど混ぜたら打って変わって輝きを持ってイザナギとイザナミの前を滴り落ちていきました。そしてその滴り落ちた雫が地上界の混沌の中に落ちていくと同時に緑あふれる島となりました。
うん、
そうして初めてこの日本に島が生まれたんですね。
はい、
その島の名を何というか先ほどのコーロコーロという音から取っておのころ島と言います。はい、自ら固まる島と書いておのころ島ですね。だからさっき言ったね、はいはいはい、雫が落ちていってそのまま自ら固まった島としてのおのころ島、これが日本最初の島というふうに言われています。
おのころ島、おのころ島は分かりました、
はいはい、
淡路島ですね。
そうなんです、実はこのおのころ島ではないかという場所が実は淡路島のすぐそばですね、はい、淡路島の実はちょっと離れたところにあるんですけど、まあ船で行くところなんですけど、
はいはい、
フェリーで10分ぐらい、ぬしまという、
あ、はい、
沼島と書いてぬしまという意味ですけども、はい、そこが実はこのおのころ島ではないかというふうに言われていて、その実はしかもそのおのころ島の形がマガタマみたいなんですよ。
お
ー、はい、ちょっとテンション上がりましたね。
上がりました、はい、
マガタマのような形をしておりまして、でそこには実際にその、あのおのころ神社っていうのがありますし、そしてその後に実はこのイザナギとイザナミは沼島に降り立って神殿を建てるんですね、
はい、
その神殿を建てるために雨の御柱という大きな柱を建てます、
はい、
その雨の御柱ではないかと言われている30メートルを超す大きな岩もあるんですよ。
うーん、
その沼島に、
はい、
ぜひ神立神岩というんですけども、神立神岩、
神立神岩、はい、
もうそこは本当に行けば急にドンって現れるんですけど、
へ、
まあ、そのパワーを感じるかどうかっていうのは、うん、正直僕はあの佐野さんとの物語で書いてるんですけど、そのパワーを感じるかどうかってあまりそういうのは鈍感なタイプなんですよ、
うん、
男なんで、
うんうん、
そういった部分に関しては、うん、でもそんな僕でもあの岩を見た瞬間にドンってくるものが来たので、
やっぱ迫力も
すごいです、
あるんですね、
はい、ぜひあのその日本の神話の素晴らしさ、はい、古事記の物語の素晴らしさっていうのは実は本当に行けるところに伝説の地があるというのが僕は本当に素晴らしいことだと思っているので、うん、この古事記の物語を読みながら実際にその地に行ってほしいと思ってます、
うん、あ、はいはい、
感動するので、
はい
はい、そしてそのようにできたおのころ島ですね、はい、そこに先ほど申し上げたとおりイザナギとイザナミは神殿を建てて、そして二柱の神はそこから次の物語へとつながっていきます。何をしたか、その他の島、国を生んでいくという物語でこれから続き、その後にその二柱の神以外の神を生んでいくという物語に続いていきますっていう感じでしょうか。最初は
そうですね、
はい、
国海と
カニ、神、カニじゃない神海ですね、カニ産んでどうすんだってね国海と神海ね、
はい、
そのような形で今のこれからの日本という物語が始まっていくので、次回以降また楽しみにしていただけたらと思っています。
本当ですね、
はい、
はい、でもあれですね、やっぱり行ける この本を読みながら、はい、神話を読みながら、はい、実際に行けるっていうのは、はい、さらに感じることってできるじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、でしかもそんなに遠くない、はい、行けるところに感じる場所があるっていうのはやっぱりすごいですよね。
中には住宅地の裏とかありますからね。大国にして立見和地が話したっていう岩が住宅地の家の横にありますから。
そっか、
もっと大切にしろよと思いますけども。
本当ですよね。
それが良さだと思うんですよ、はいはい、それこそもうピラミッド、うん、ナスカの地上絵って本当にまあそれこそそれも素晴らしいんですけども、うんうん、フラッと行けてしまうっていうのがある意味の良さだなと思っているので。
ですよね、はい、ますます神様が特別じゃなくって本当に常に常に身近にいてくれてるっていうのを感じさせてもらえるところですかね。
はい、はい、そのことも含めてずっとずっと伝え続けていきたいと思っています、はい、
では後半でまたお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
よかったですね、ゆうじくん、はい、なんかあの今の感じの私朗読をね初めお願いしてたんですけど、はい、ずっと読まれる朗読もいいけどちょっとこう参加型の
そうですね、
あの本当に申し訳ない、あの私本当に知識がないので、いやいやいや、あのとんでもない質問をしてしまいそうにはなるんですけど、
それがいいんです。あの本当にあの、僕は神様の物語をずっとブログ本で伝えさせていただいてますけど、はい、あの僕の役割って、はい、それこそ1年前の自分に書き続けてる部分があって、うんうん、知らない方に神様に触れる、うん、知るきっかけを作らせていただきたいんですね、
はい、
でさらにそこから皆さん自身が一歩踏み込んで、うん、自分自身の神様を見つけたり自分自身の神話を自分で学んでいかれたり自分で神社行ったりとかっていうきっかけを作りたいので、うんうんうん、だから正直あの神様のもっと奥深いこと知識のこと歴史のこと本当にさらにさらに知りたいっていう部分には僕にはあまり期待しない方がいいかもしれないです。そういうの本当に最初の第一歩目というふうに思ってくださればいいと思ってるので。
でも何でしょう、やっぱり、はい、興味ってね、はい、持てないと調べるきっかけにならないじゃないですか、
はい、
あのあ古事記ってあるんやな、はい、あなんかあの眠たくなる感じの本、はい、みたいな、はい、で住んでるとせっかくそれだけのものが日本にあってもやっぱり忘れていく。
そうですね、はい、
神社もねあのだんだん今足運ぶ人も少なくなってるじゃないですか。はい、あの神社の横に公民館なんかもあったけどそんなも今どんどんなくなっていったりとか、あのいろんなものがあってもどんどんその伝えていく人っていうかな、はい、あの身近じゃなくなってくるってことは忘れ去られていく一つの原因なのかなとも思うので、あのそういう意味で言うとっていうかそれ以上にものすごい私はきっかけを与えてくれるんじゃないかなとは。い
やそう言ってくだされば、はい、やっぱりそういう意味での人と神様の距離を身近にしていきたいので、うんうんうん、そこはぶらさずにずっと行きたいなと思ってます、はい
はい、あとはせっかくなので、はい、あの質問、
ね、そうですねここらで、はいはい、まあ、後半はそのような形で皆さんから質問を募集してやっていきたいと思っていますので、
はい、どうでしょう。
じゃあ今回は公開収録ということで、はい、来てくださっている方に募集したいと思いますが、はい、何かございますでしょうか。こんなことを聞いてみたい、あんなことを聞いてみたいとか、お前ぶっちゃけあの偽善者だろうとか
特に神様に関係なくてもいいですよね。関係なくて
ももちろんもちろんどんなことでも、はい、荒川裕二の人となりでもいいですし、はい、あの本当にどんなことでもお答えしますので、何かございますでしょうか。緊張しますよねこういう時ってね。はい、
はい、
どうぞ。はいはいはいはいはい、そういう形ですね、はい、あ、そうかそうか、これだと
そうですね、
質問が分からなくなっちゃうんですね。
神様に質問ができるコーナーが LINE であるってことですね、はい、はい、それは荒川さんが
LINE は、はい、
一瞬どうぞ、
はい、あ、すみません、あ、はい、あのその中で、
はい、
まあ、神様あの、まあ、質問、
はい、
あのさせていただいたときに、はい、神様からあのお返事をいただけるという内容で、
はい、
あのなんていうんですか、すごくこう その神様とどんどんこう親しみを、質問がなくてもそのやり取りを見させていただくことで、はい、あ、こちらの神様はそういったお考えを持たれてる、はい、その神様の気質とか性格とか全てこう読ませさせていただきながら受け取らせていただいてるんですけども、はい、うん、あの、ま、神様をこうやって、ま、皆さんに広めてくださってることが本当に私自身も身近に感じれて、
ありがとうございます。
もう周りの近所の子どもたちにもこの古事記を配って、
嬉しいです。
日本のことを、はい、私も本当に古事記の古いの昔確かに読んだことがあるんですけど、もう読めないでそれはもうこちらのブログを読み始めてから古事記が読めるというか、神社に行って神様が分かるようになって、もうそういう方がいっぱい今、はい、いてると思いますので、
ち
っちゃい子どもたちも読める本だと思いますので、はい、また広めていきたいと思います。質問
とんでもない、質問あれでしたよね。
でも応援ものすごくいただきましたよね
本当にありがたいです
ね。こんなリアルに応援いただけるのってないですもんね。
やらせじゃないですよ。
やらせじゃないですよねもう本当に生ですね
ちゃんと来てくださった方なので、
はい
はい、でも質問、
初めの質問ですね、
はい、僕LINE アットって言って、はいはい、ブログ読者さんに LINE を登録していただいて、
はい、
僕が一回 LINE ポンって打つと、その、まあ、今1500くらい、はいはい、1500とかそれぐらいなんですけども、はい、バッと一気に届くんですね。
すごい。
でその中でその神様へのご相談とか質問を募集して、それに対して答えるというコーナーをたまにやってるんですよ、
はいはい、
定期で。本当にもうフラッとした時に、それこそスサノオさんが登場したりとか、
はい、
稲葉の白兎が登場したりとか中にはつくよみさんが登場したりだとか、
はい、
ね、本当にいろんな形でやってるんですけども、基本的にはやっぱり基本的にはやっぱりそこの部分に関しては、
うん、
その神様、スサノオさん、僕という形でこんな質問、あんな質問っていうことに対して答えていただいて、それを僕が文字に起こしてる感じですね。だからそれこそもうその神様がスマホを打ってるわけではないです、はい、ただ一つだけ言えることとして何かっていうと、登場する神様はやはり僕が知っている神様じゃなくて、それは無理なんですよ。
うーん、
空海出してくれて、まあ仏様ですけど、うん、仏教ですけど、空海出してくれて無理なんですよ、知らないから。ゼウス出してくれて無理なんですよ。
うーん、
それこそさっき言ったみたいに、やっぱ知らない神様との話をすることはできないですし、知識を取り入れることも絶対できないです。だからそういった意味で僕に関しての近しい神様にご登場いただくことは多々ありますし、はい、だからまあ一番多いのがスサノオさん周りですね。道真とかね、うん、塩爺とかね、あそこら辺に登場させやすいんですけど
塩爺、ごめんなさい、音声なんで伝えにくいですけど塩爺なんであんなムキムキなんですか
塩土の神っていうね、はい、ブログをね読んでくださってる方は分かると思うんですけども、基本的に登場する神様っていうのは、
はい、
荒川雄二というフィルターを通してしまっているので、
そうですね、
基本的に変になっちゃうんですよねだから人によっちゃ COG がものすごくイケメンで、はい、出る人もいるんですよ、はい、もちろん、はい、それこそ何でしょう、僕以外にもそういう神様との話してる会話を発信してる方っていっぱいいますし、
はい、
で僕だけじゃなくていいんですよ、そんなの、はい、もちろん皆さん当然してくださってもちろん素晴らしいですし、ただその中で当然つくよみ様はすごくなぜかやっぱイケメンが多いんですよね
もうイメージですよね、
イメージなんですよ結局、
はい、イメージイメージ、
皆さんのフィルターとしてはイケメンってイメージなんですよ、はい、だから当然僕はつくよみさんイケメンなんです
私もつくよみ様はイケメンです。
でもそれでいいんです、
はい、
よく言うまで神社に鏡がある理由っていうのは、はい、鏡はご神体であそこに神様がおります、はいはい、なのにじゃあなぜ鏡なのかって、はい、やはり自分がそこに映し出されるものは何かって自分なんですよ、うん、自分の心を映し出したものが神、
はい、
ということはやはり自分自身の思い描くもの、それが正しいです、
うん、
そこにとって鏡から我を取れば神になるといった言葉があるように、極力そういった汚れというものを払っていって自分自身の神様というものを歩んで作っていくという意味で考えると、どういうふうに映し出してもそれは間違いじゃなくて絶対、はい、という中で僕にとっては変な神様が現れやすいんですよ比較的。
でもね、ずっと汚れのお話出てるじゃないですか、はいはい、でも汚れを取るって、はい、言葉にするよりも、はい、もうその自然に汚れを取るようなブログ書いてくれますもんね。
ありがとうございます、そう言ってくれればもう、
ね、それすごく大事やなって、
ね、それは言わないようにはしますよね。なんかこれを読んだら汚れが払いますとか言うのはやっぱり良くないので、いや、
だって楽しいってすごい大事じゃないですか。
そうです
ね、こう沈んでる時って知らず知らずに汚れてる、
はい
はい、汚れっていうのも気が枯れてる感じ、 でも楽しめることが一つでも二つでもこう増えていくってことは、自然と、いや汚れを払った方がいいですよじゃなくって、あ気がついたら汚れがなかった状態、ね、楽しい状態が保てるっていうのってね、
ね、最後ぐらいちょっと少しまともな話をしようかと思うんですけども、はい、日本の神様でやっぱり一番大切なことは明るく楽しく元気よく、はい、まあ、要はあの生命力があふれた状態が一番汚れがない状態というふうに言われておりまして、はい、それはなぜかっていうと、日本の神様の始まりに理由があって、はい、他の国って、まあ、一神教という神様っていうものは、神様が天地を作った、人間も全て作った、
はい、
でもその逆に日本っていうのは天地が現れ、そこに神様が現れた、
はい、
でどういうことかっていうと、自然や地球や宇宙っていうものが先なんですね、
はい、
でそこに神様が現れたっていうことはどういうことかっていうと、まあ、この日本っていうのは五穀豊穣、自然豊かな大地に生まれた民族であり、はい、横を見ると植物がなっていて、こっちを見ると果物がなっている、その地面を見たらその日は何もなかったのに、次の日来ると緑色の芽が生えている、これは奇跡だったんですね、
はい、
誰がやったことだ、神様しかいないっていうところから、そこに神様を見て建て祀ったところが神様だったんですよ、始まり、それが、でそういったふうに考えると、一番大切なこと、日本における神様の大切なことは何かっていうと、新しい命を生み出すことなんですね、
生命誕生、
生命を誕生させること、はい、それこそだって果物がなって植物がなって植物、あの芽がなったことに対して頭を下げるっていうことは、はい、やはり次の世代に命を生み出していくことだとか、そのこと自体が神様だったんですよ、はい、それが神様、
はい、
そのような生き方をすることがやっぱり新しい命を生み出していくこと、そしてつなげていくことこそが人間も神と共に歩むことなんだよっていうことがあって、では新しい命や新しいものを生み出していく上で何が一番大切かっていうと、やっぱり元気なんですよ。明るく楽しく元気が良くないと人の縁もつなげませんし、新しいものも何も生み出すことができない、そのように考える、だからこそ日本の古事記の物語では神様がお祭りをしてみんなで騒いだりとか、そこにはたくさんの元気があふれて新しいものが生み出されていく、そのようなことから大切なことっていうのは、面白く楽しくいつでも元気に生きていくことなんだなっていうところから、僕は常にブログで明るく楽しく元気よくっていうのはそのような理由なんです。
あの天の岩戸隠れの時ですか、
はい、そうです、そうです、
あの時もそうでしたもんね、はい、表で
みんなでね、
ね、
ギャーって騒いで、ね、
お祭り騒ぎをして、
はい、まあ、この神谷古事記に書きましたけども、はい、それで天照さんが自分がいなくなって真っ暗になったのに、なぜみんなこんな楽しそうにしてるの、って言って岩から覗いたって話なんですよ、はい、実はこの神谷古事記には、はてなぜ私がいなくなったのにみんな楽しそうにしてるんだろうって言った後に、僕がツッコミで、
はい、
分かってるねって早よ出てこんかいってそんなこと書いたりとかしながらね失礼なこと言いながらね、本当に申し訳ないんですけども
いやいや、もう現代版になってますよね、
いや
ねえ、だって普通そんなことしてる人が身近にいてたら言いそうになります
よね、言いそうになるんですよ
でそれをしっかり言ってくれるからまた伝わるのかな、はい、
でこうしてね、やっぱり楽しく笑って勉強していって、はい、その先に皆さんがまた自分たちの物語を作っていってほしいと、本当心底本当に思ってます、
ね、いやもう、もうそろそろ
もう時間がね、あれですけど
時間早いです ね、
ね、
次回はスタジオでですかね、
そうなるんですかね、ちょっとまだよくわからないです、はい、もし皆さんが来てくださればまた公開収録やるかもしれませんし、はい、その時は
場所はちょっと変わるかもしれないですけど、はい、あの心斎橋のシアサロンスタジオ 7S の方で公開収録を今後していきたいなっていうふうには、
できるんですか、
できます、できます、
なるほど、なるほど、
はい、考えてますので、
じゃあ皆さん、あのもしそちらの方へ来てくだされば、またこうして収録にも参加いただけますし、はい、ご質問も直接していただけますの で、 です、
ね、はい、
もし終わった後とか僕と少し話とかもできると思いますので、
はい、あの収録日だけはね、できるだけ事前に皆さんにお知らせして、
はい、早めにちょっとお伝えするようにいたします、
はい、ではそろそろお時間となってまいりました、
はい、本当に、はい、今日も楽しい時間ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、今に時間は過ぎましたが、
はい、
あのこれから皆さん覚えてくださいね、毎月第4水曜日、はい、夜の22時30分から11時23時まで あのみんな集まれハッピーボンバーウエンズデーの中で荒川裕二のていうか神様って何という番組を送らせていただきますので、はい、ぜひお楽しみいただければと思います、
はい、
今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。